5月13日月曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます、柳楽芽衣です。
おはようございます、阿部のべこです。個人ラジオの窓ウィーク2
スタートです。皆様の隙間時間にフラット立ち寄る番組、個人ラジオノーマドパーソナリティの柳楽芽衣です。
同じく阿部のべこです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ゴールデンウィークも無事終わりまして、ゴールデンウィーク明け初の収録ですか。
そうだね。
そうですね、
狭間だったからね。
まあだから収録的には2週間ぐらい空いてるんですよね。
そう
久々でございますね。すいませんね、高い位置から
やめろ、今の状況を示すな。
ちょっとね、私は椅子に座ってるんですけどね、ベコさんはどうしても床に座りたいということで床に座ってますからね。
違うんだよ、
目線が合わないんですけどね。
スタジオの問題、
はい、今回のこの紹介お願いします。
はい、今週も盛りだくさんでお送りいたしますよ。
はい、
15分頃から気になるトピックスをご紹介する、今週のピンドン目。18分頃からテーマに沿ったおすすめ曲を紹介するネクストパーティス、
はい、
今回のテーマは応援歌となっております。はい、25分頃からひらめきで解き明かせ、ひらめけ動物の 窓。33分頃からテーマに沿った私たちの推しを紹介するゴリ推しピックアップ、
はい、
今回の推しはヒールとなっております。
ヒール。
はい、40分頃から世の中のお悩みに勝手にお答えするワンディレクション。
はい、
はい、最後までお楽しみに。
お楽しみにということでございましてね。
いや、
はい、なんかあんまり調子がね乗っていかないですよね。久々すぎてどういうテンションで喋ってたっけっていうのをね、2週間だと分かんなくなっちゃう。
頑張って、
まあ、これがうちが取りためできない一個の理由でもありますねはい、という感じですけども、
はい、
番組へのメッセージはこちらから、メールアドレス nomad.otegami@gmail.com でございます。nomad、お手紙のスペルは nomad.otegami。 もう一回いきましょう、nomad.otegami でございます。感想は X でも受け付けております。どんな些細なことでも構いません。ハッシュタグのまらじ、ひらがなでのまらじとつけてぜひお送りください。
さい、
はい、ということでございまして、
うい
よろしいですか。
いいんじゃないかな。
はい、それでは本日も最後まで
よろしくお願いします。
エビエシティボーイズはですね、あんな問題やこんな問題、そんな問題を様々な視点から考察する社会派番組です。
ノマド、改めまして全く5月病にならない柳楽芽衣です。
改めまして絶賛5月病です、阿部のべこです。
はい、
ならないタイプか。
全然ならないですね。
ならないタイプか。
ええ、
羨ましいな。
ここ数年なってないですね。
というかね、5月病っていうかね、今年はなんか5月病っていうか、なんか、今いろんなあの歯車が噛み合わない時期
はいはいはい、
そう、知り合いにいたよ、5月病じゃなくて6月病っていうの発症する子。
6月病。
そう、なんか5月、そのゴールデンウィーク明けまでなんかいろいろ予定とかさ、
はい、
詰まってたりとかしてて、悠々仕事をできてうまく回ってたのに、なんかそこで頑張りすぎちゃって6月、はい、唐突にロスになるみたいな。
なるほどね。
そう、子もいた。
まあ、そっか。私全く5月病にならないんですよ、なんだったら、ゴールデンウィーク長かったなっていうぐらい。
いいね。
暇だったなっていうねでね、これ私ちょっとね考えたんです、なんで5月病にならないのか。
あ、
多分、働き方の問題だろうと。 思ってまして、うんうん、何かというとですね、まあこれは、過去も何度か、お話ししてる内容なんですけど、うん、まあ私ほぼ毎年、
うんうん、
部署が変わるんですよ、
うんうんうん、
今、社会人10年目になりましてですね、うん、部署も7つ目ぐらいなんですけど、
うん
うん、7つ目って言ってもね、そう、1、2年目が一緒とかね、そんな感じで最初の方は何年か一緒のもあったんだけど、
うんうんうん、
でもだいぶコロコロ変わるんですよね、
うん、そうね。
でうちはまあ普通に年度始まりなんですよ、
うんうん、
年度区切りですね。だから4月に始まって3月に終わると、
うんうん、
ということはですよ、
うん、
4月に新しい部署に行って、
うん、
そっから5月まで1ヶ月、
うん、
特にね仕事ないのよ引き継ぎとかすれども、
はいはいはい、
引き継ぎ4月に やっちゃえば、
うんうん、
もう何もないの5月って。
はいはいはいはい。
だから新しい仕事がまだ始まってないんですよね。
はいはいはいはい。
そう、つい本当に、先週の中頃にやっと、
うんうん、
初仕事を私もいただきましたけど。
おお、おめでとうございます。
それまで本当に何もなくて
4月5月ってね難しいんだよね仕事。
なのでそう会社に行っても暇っていうね。
おお。
だから別に5月病とかじゃない。
うんうんうん。
あ、会社行きたくないってならない、別に。
あ、
会社では会社で普通に好きなことやってりゃいいやという。
いいね。
そうな、好きなことをやることを求められている人間なん
だいいね。
自由に最近は AI と会話してますよ
楽しそう。
ほぼ一日 AI とずっと会話して、ずっとこれどういう意味つって、あ、こういう意味ですよ。便利ね AI。
AI ね、
非常に便利です。
便利よ。
使ってます？
AI はそのプログラミングっていうかね、するときにわからないことがいっぱいあるから、
うん、
あとね、この機能はこういう風だとうまく使えないよっていう、そのなんだろう、説明をいろいろ見るんだけど、
はいはい、
結局じゃあ回避方法って何みたいなのがわからないから、
うん
うんうん、一旦 AI に聞いてみようみたいな、
うんうん、
いう風で、何ですか、H に入ってるコーパイロットですか。
あ、コパイロットね、うん、はい、
をちょいちょい使って。
なるほどね。
そう
で、チャットボットは使うけどって感じ。
あ、そうそうそう、うん、知り合いはね、あれでね、英会話してたよ。
へぇ、
AI と英会話する。
うんうんうん。
で、まあだからご近所さんみたいな感じで喋り始めるんだけど、うんうんうん、うちちょっと特殊な仕事じゃん。
うん、
まあなんだろう、高校とかの同級生に喋っても何その会社みたいな、
はいはいはい、
何してん
の？職務内容がね、
職務内容がね、
特殊だからね、そう、あなたのところは。
でいう話をするんだけど、 AI はそれについて知ってるかのように返ってくるんだよ。
うんうんうん。
あなたは何をしてるのって聞いたら、同じような仕事してるよって返ってくるから、うん、同業他社かなっつって探れ探れっつって言ってたんだけど。
なるほどね、そういう使い方か。
あ、そうそう、なんか特にビジネス用語って英語難しいから、
はいはいはい、
AI との会話の方がそういうのの正しいとか伝わる伝わらないとか、こう説明するみたいなのを見れるからいいみたいな話をしてたよ。
ね、私もそうね、だからプログラミングするときに使うんですけど、うんうん、そう、ね、いわゆる SE ではないんですよ。うん、どっちかっていうと研究系なので、
うんうんうん、
プログラム使って例えば画像の処理やってる、解析やったり、うん、その他もろもろデータ解析みたいな方面に、まあ、近いんですけど、
うんうん、
そう、そういう時にだから画像の 3D やってる時は、うん、例えば、生成、画像生成して、うん、それをなんかテクスチャーに使えないかなっていうのをやってたり、
うんうん、
あとは、なんだろうな、まあ最近はコーディングも全部お願いしちゃったりもしてるけど、うん、あとあれだね、画像分類とか、そのオブジェクト検出みたいな、いわゆる画像に対する処理的な部分で AI 使ったりしますね。
うんうん、そういう意味では今トレンドじゃん AI って、
うん、
だから会社側がその使っていこうみたいな感じで動きがあって、
はいはい、
その AI を使ってその作業工程を早めようとか、
うん、
楽にしようっていう取り組みの結果を評価してくれって言われることはある。
なるほどね。
そう、こっから多いぞっつって、今年上司に脅されました。
へ
やるぞって言われて、あんまそっちは私専門じゃねえぞって思いながら
うちはもう会社のうちの部門は、
うんうん、
もうそういう AI 好きのやつが一人いて、
はいはいはい、
でまあ俺もそういうのをいじるの好きだから、うんうん、その二人でそのチームの中にルフしまくって、
はいはいはい、
であの割とみんな使ってる、
へ
え、みんな使っていろいろ調べ事したりとか、
うんうん、
特にコパイロットが最近多いかな、やっぱりあのいろいろ調べ事するのに、私もほら新しい部署に行って、
うんうん、
そこのなんか専門用語とか分かんなかったりする聞くし、
うんうんうんうん、
そう、細かい調べ事するんだったら自分で調べるんだけど、いわゆるざっくりこの用語ってどういう意味とか、
そうそう
そ
う、
それぐらいならすごく使いやすいですからね、うん、
ね、あのざっくばらんに散らばってる情報をとりあえず集めてくれるから、
そうね、
そうそうそう、でまとめてくれるから、その中でなんとなく矛盾を感じたりとかしたら他のところ探しに行けばいいし、
完全性はないけど、
そう
そうそうそう、なんとなくしたるものは教えてくれるんで、
そうそう、だからAI が全て正しいじゃなくって調べ物の手助けにっていう使い方ができるとすげえ楽だなと思う。
そう、最近楽、本当にだからコパイロットずっとやってるんで、それもうコパイロットにさ、これ発音が最初分かんなかったよ、うん、コパイロット、コピロット、コーパイロットみたいなの分かんなくて、コパイロットになんて発音したらいいのって言ったら、コパイロットですって言ったらコパイロットですかってコパイロットかもしんないけどね、
うんうん、
そこは分かんないけど、
そう、ね、発音問題はずっとついて回るから、う
ん、ついて回るからあれだけど、
ね、
そう、そんな日常会話からね、いろいろ話してますよ、
うんうん、
で、奴ら画像解析っていうか画像を読み取る能力もあるんで、
うん、うんうんうん
うん、この間もなんだっけな、プログラム書いてて、
うん、
なんか参照が競合しちゃってうまく動かないみたいな時に、
うんうん、例えば
なんか広いもんで使ってたから、
うん、
これ何のどれがどう参照してんだろうかよく分かってなくて、
うんうん、
で、とりあえずそこの参照してるやつ全部バーッと一覧に出してキャプチャー取ってぶん投げたら、うんうんうん、あ、今これとこれとこれが参照してこれとこれが競合してるからこっちの方を減らしてたらいいとかっていうのを言ってくれましたね。
すごい、
素晴らしいなと思って。
相性が悪いんだよ、
すごい便利ですね
そう、なんかさ、みんな便利って言うやん、
うん、
わいさ、それこそ自分で頑張って作ったけど、うん、なんか動かなくて、
はいはい、
原因多分ここにあるって分かってるんだけど、
はい、
その糸口が分かんないから、
うん、
なぜ動かないか調べてほしいのと、
うん、
その解決方法を教えてみたいな、
うん、
投げたらずっとね、綴りミスだって言われるの、
うんうんうん、
でも綴りはさ、組んでる人たちは分かると思うけどさ、なんかさ、何文字か入れたらさ、候補で出てくるやん、
うんうん、
その候補を叩いてるからさ、綴りの間違いはないわけよ、
うんうんうんうん、
でも綴りミスだって、綴りミスって思いながらずっと、
なんかやっぱね、まだやっぱりそのなんだろう、全てこっちのさ、こう、
そう、
意識までいずに、
そうそうそう、
認識把握してるわけじゃないから、打った言葉に対してだけど、多分ね、聞き方とかはね、ちょっと考えなきゃいけないところがあって、うん、そこが最初課題だよね。
そう、 AI との対話はね、そう、
で、ある程度やっぱね、知識がないと AI が出してきたものが正しいか正しくないかが分かんないから、
そう、途中でね、説明がすり替わってっちゃってる時もあるから、やっぱりガッて集めて、そのワードに引っかかるようなこと、うんうん、そう、前、言葉の前と後ろでさ、組み合わせみたいに見えるやつとかはさ、後ろの話ばっかとか、
うんうんうん、
なんだろう、アップルパイって言ってるのにパイの説明を始めるみたいな、アップルパイの説明
してほし
いんだけどみたいなのが、ね、ちょっと専門的なそのソフトの機能だったりとかすると時々やられる、
あ、
そう、私が使ってるのがちょっと特殊なせいなんだけど、
コパイロットのあれバランスにしてる、厳密にしてる、
ね、両方かけた、
なんか厳密はそこまで間違えないよ、
本当、厳密っていうか、厳密、あれ、生成、想像じゃなくて
厳密、
厳密、
うん、
あれ2種類じゃなかったっけ、3種類あるっけ、
うん、で
想像はかけた、
そう、厳密のにすると、それこそ私も使ってるソフト結構専門的なのあるけど、
うん、
専門的なソフトのあの機能とあの機能を組み合わせるためのアドインの開発とかっていうので一緒にコード書いてるからね。
マジ？
全然いけると思うよ。
ちょっとやってみようかな、うん、そう、なんか データセットと言われるものがね2種類あってね、なんかどんどん専門的な話になってるけど、うん、そう、その1種類がねすごいねなんかね複雑なんだよね、
はい、
専門そっちなんだけど
まあだからある程度ね理解しているものに対して AI 使っていきましょうねということで、はい、
はい、
最近私はだから5月になってそれをずっとやってるということで、別に5月病にならないということですね。
いいな、
はい、よろしいですか。
いいんじゃないかな
この後は
今週のピン止めです。
よろしくお願いします。
い、
ねえ銀さん、ゾウって10回言って。
ゾウゾウゾウゾウゾウゾウゾウゾウゾウゾウ。
では問題、パンはパンでも食べられないパンってフライパンだ。橋本かな
ずっと何言うてるよこれ30秒しかないのよこれはい、こんな感じで富士乳銀豊丸の男3人でのフリートークラジオをポッドキャストので配信させていただいております。
ぜひ一度ご視聴しに来てください。
あなたのお耳ね、三つ穴マスト
三つ穴
コンセントでした。でした。
ノマド
今週のピン止め。今週にまつわる気になるトピックスをご紹介する今週のピン止め。はい、今週5月18日土曜日は言葉の日です。横浜みなとみらい部活動連続講座言葉の企画2019の企画生らが制定しています。言葉を大切に使い、言葉によって人と人とが通じ合えることに感謝し、言葉で暮らしをより豊かにすることが目的とされていますね。日付は、言葉の葉が5月の新緑のみずみずしさを表しているとの思いと、5と18で言葉と読む語呂合わせから、来ているんだそうですね。はい、漢字の言葉の日ではなくひらがなで言葉の日としたのには、手話や、展示など広い意味での言葉を知ってもらいたいというのが思いとして込められているということでございますね。はい、まあ言葉ね、まあ我々もね、まあ別にプロではないですけれども、こういうふうに言葉を伝える、ものを趣味としている人間ですのでね、ここら辺は、いやちょっと前に言ったそのイントネーション問題とかね、読めない漢字がとかそういうのもあるんだけど、どういうふうな言葉を選んで喋っていくかっていうのはね、常に意識しなきゃいけないなと常々思っているところでございましたので、こちらにしましたというところでございますね。はい、ということで、今週5月18日土曜日は言葉の日です。次回もお楽しみに。
毎度トライド FM 場所です。皆さんこんにちは、個人ラジオの窓ヤギラです。我々二人がお送りする特撮特化のラジオ番組、その名も特撮のスルメ。特撮に詳しい方もそうでない方も日常のおつまみとしてぜひご賞味ください。
ノマド
ネクストパーティス。個人ラジオノマドウィーク2、ここからは、我々 MC の好きな音楽をご紹介するネクストパーティスでございます。
はい、
はい、今回ご紹介はベコさんですね。はい、今回のテーマは
応援歌。
応援歌
と、大丈夫ですか。
喉をやられていますね。
すいませんね、ちょっと治らんくってね、よし、でも大丈夫、喋れるよ。
よし、
はい、ということで、まあね、あの5月病にかかってない人もいますが、
はい、
かかってる人だったり、あの新しい環境でね頑張ってる人もいっぱいいると思うので、うん、ここらでね応援歌をね紹介しようかなと思いますよ。
はい
まあね、ねいろいろ持ってるんだけど、
うん、
なんだろうな、多分社会人に刺さるタイプの応援歌、
はいはいはい、
持ってきました。
はい、
はい、今回紹介するのはゲームボーイアワーという曲です。
ゲームボーイアワ
ー、うん、VTuber の八代貴族さん、二次三次所属では
い、
この方あの社畜と読める八代はあれね、神社のじゃね、うんうん、じゃね、んで、貴族なので建築の地区なんだけど、
社畜さんですね。
で、皆さんに読み間違えられることで有名な社畜さんなんですけど、
社畜さん、
はい、うん、キャラクター自体、うん、ね、VTuber って設定といいますか、うん、がありますので、八代さんはですね、SE、それこそプログラマーとか、
うん、
で、 週36時間しか休んでないだったかな、みたいなあのキャラクター設定をされてて、まあ、うん、いわゆる社畜なわけよ。
うんうん、
でこの人はもうデビューしたから5年かなぐらい経つんだけど、うん、その5周年の時のにあの出した曲で、
はい、
あの曲自体作ったのはボカロ P で有名なジンさん。
うんうんうん、
影プロとかねやってた人だね、うん、なのでうちら世代はすごいよく知ってると思うんだけど、そのジンさんの作った、曲です。でヤシルキズクっていうキャラクター、その社会人、疲れた社会人で、ヤシルキズクさん本人が、すごいゲーマー、レトロゲーずっとやってたような人、
うんうんうん、
でカードゲームとかもするしみたいな、
うん、
ですごいゲームうまい、
うん、
っていうそのキャラクター性を盛り込んだ曲になってはいるんだけど、
うん、
なんだろう、うちら世代ゲーム結構やってた世代多い気がする、人たち多い気がするから、すごく共感しやすいのかな、歌詞が。
ほうほうほう。
あのゲームボーイアワーとありますが、まあ、RPG ずっとやってきた人たち向けなのかもしれないけど、
うん、
あの始まりがね、画面越しのヒーローを旅に連れて向かう先は敵なしの冒険の果てにたどり着いた本日の予定は朝から社員賞にらめっこ、
うんうん、
あのゲームしながら育ってきて勇者に憧れたりとかヒーローに憧れて育ってきた人間が、
はいはい、
あの今じゃあ社員賞にらめっこじゃないけど、あの会社でようわからん中働いていると、
うん、
そう、あのいろいろゲームで学んできたことあるけど、なんかそれがさ直で生きるようなさ世界なわけじゃないし、うん、憧れてきた世界なわけじゃないよ、
うん、
だけどそう、それでも笑って泣かないで歩いていこうと、呪文もリセットボタンも使えないけど、へこんでため息住んでいく空が画面の中ずっと曇っていても、それでも頑張っていきましょうよみたいな、
うん、うんうん
うん、で、あの用語的にはねすごいね、あのゲーム用語が入ってたりとか、
お
オタク寄りな歌なんだけど、
お
そのなんだろうな、そのサビんところのあの泣かないで歩いていこうとか、うん、呪文とか魔法とかそういうなんだろう、ゲームの中で助けてくれた者たちはないけど、
はい、
そう、あの最後のサビのところで遊んで充電切れしてる、落ちた画面の中きっと映っているだろう、勇敢なヒーローがずっとそこに映ってるんだろうっていうような、
うん、
社会人、普通のサラリーマンしてるとなんか誰かのためにやってるようなことに直結して見えないものとかも結構あるし、
うんうんうんうん、
自分自身うまくいかないこといっぱいあるし、
そうね、
そう憧れてたようなそのヒーローには近づけてるか分からなくなるけど、
うん、
そうそうそう、ずっと頑張ってる君はちゃんとヒーローなんだよっていうような、
うん、
そう、そんなね、歌詞でね、とても良いというか、社会人、私みたいな社会人には刺さる歌詞をしてるんだけど、うんうんうん、で曲自体もすごく爽やかな曲、
はい、
うん、テンポもいいし、
うん
うん、爽やかでずっと進んでいくんだけど、最後のところになると、
うん、
その二次三次のメンバーが、
うんうんうん、
コーラス隊として参加して、
はいはい
はい、まあ、仲いい人たちだよね、吉野貴族さんと、
うん、
参加して一緒に歌いながら最後に向かっていくと、
はい、
で最後、終わった後に、参加してくれてありがとうみたいな会話も入ってて、
うんうん、
一緒に楽しんでる感じ、
うん、
そうそうそう、で一緒にその画面越しに自分一人でゲームしてた人間がこうやって社会に出て、
うん、
今や、うん、自分がなんだろう、生きた友達というか仲間を連れてこうやって歩んでってるんだぜ、うん、みたいな感じも出て、すごくいい感じのね曲なのね、
うん、
なのでぜひちょっとなんか疲れてきたなとか思った時とか、
うん、
今日頑張れないなみたいな時に聞いたり、あと会社うまくいかなかったなみたいな日に聞くと、
はい、
ちょっと癒されるかなっていう、
なるほどね、
感じです、
はい、
ちなみにこの曲一番最初にカセットを挿し 吹いたり刺したりしてる音が入ってるのね、
うんうんうん、
あのうちら世代にはよくわかる、うん、ゲーム機にあのうまく刺さらないから読み込まなかったりするから埃飛ばすために吹くみたいな、うん、あれはダメだって言うんだけどね、
うん、
これの音は八代気づく本人が、自宅からわざわざ、カセットとその刺すやつ持ってきて直撮りしたらしい音。
へえ。最近の子供って触らないらしいけどね、あれね。
ああそうなんだ。
うん、ちょっと前、ちょっとだいぶ前だけど、うんうん、仮面ライダーでゲームをモチーフにしたやつがいて、
はいはい、
なんか刺さんない時にフフとかってやってたんだけど、うんうん、何をしてんの彼はっていうのが当時の子供たちには分からなかったっていう。
あ、そうなんだね。
カセットじゃないからさ。
そうね、ダウンロード多いしね。
うん、まあじゃなくても CD だしね。
そうね、う
ん、
そうっていうね、うちら世代に刺さるような応援歌でした。
はい、
ぜひ聴いてみてください。
はい
はい、ということで次回、
次回私ですね、うん、はい、次回もシンプルにフュージョン、
フュージョン、
はい
はい、
いきます。
うん、
ということでよろしいですか。
はい、いいんじゃないかな。
はい、以上ネクストパーティスでした。この後は
ひらめき動物の窓
です。
の窓をお聞きの皆様こんにちは、ミドラジを運営しておりますミド教授です。ミドラジでは一日の中で一つだけ明るいニュースを届けたいをコンセプトに Spotify、Apple Music、Stand FM 他にミックス配信しているライフログ系雑談番組になります。エンタメ情報やラジオ番組についてぼっちがダラダラとお話ししています。たまに毒も吐きます。毎週土曜8時に更新しております。ラジオ好きな方はぜひ遊びに来てください。
ひらめけ動物の窓。
はい、ということで個人ラジオの窓ウィーク2、うん、はい、ここからは、私が出す動物クイズでですね、うん、名前から、ひらめきだけで何の動物か当てるというクイズコーナーになっております。
はい
はい、ヤギさん頑張ってください。
はい、
はい、
でね、私が動物知識がないので頑張ります。
はい、そう、いつもね5つ名前をあげて、この品種は何の動物でしょうっていうことで、
はい、
1個のヒントにつき1回通してもらってたんだけど、
はい、
3問目ぐらいにやられることが多くてですね、
ええ、
最後までたどり着かないので
、ええええ、
最初に、うん、ちょっとよくわからない1個だけだとね、想像がしづらそうなので、
うん、
3つまとめて紹介をしようかなと。
はいはいはい、なるほど、
時間対象にもなるしね、
はいはい、
ということで、今回も一応品種、
うん、
なんだけど、まあだいたい呼ぶときは後ろに動物の名前、
うん、
こないだのウサギだったら白ウサギみたいな感じで、
はいはいはい、
この場合の白だけをご紹介しますので、うん、
はいはいはい、
後ろに続くのは何かというのを考えていただければなと思います。
なるほどね、後ろに続くやつね。
そう、
はい、
はい、で、5つ出すうちの、まあ、最初の3つは聞いたことあればピンとくるかもしれん、私は聞いたことがなかった、
おー、
けど、4つ目はね、でもね、何かとかぶりそうだな。で、5つ目にはもう分かるっていう感じなので、はい、3つ最初に行きたいと思いますよ。
はーい、
はーい、この動物の種類、1つ目、キャンベル、
キャンベル、
うん、そう、そしてキャンベルだけどちょっとさすがに分からないので、もう2つ、はい、チャイニーズ、
チャイニーズ、はい、
あとロボロフスキー、
ロボロフスキー、
いや、
なるほど、え、それは何、その後ろに何かつくの。
そうそう、チャイニーズなんちゃらっていう言い方。
なるほどね。
そう、
あー、なるほどね、どうだろう、1個答えてみていい。
おう、
わかんないけど、
カモン、
チャイニーズでしょ、
チャイニーズ、
ロボロフスキー、キャンベル、キャンベル、あー、まあ、うん、いるかな、どうだろう、いきます。
はい、
タイガ
ー、あー残念、
いないか。
なるほどね、チャイニーズから来てる、
チャイニーズとかなんか、まあキャンベルタイガーとかロボロフスキータイガーもいそうかなって思って
確かに、
チャイニーズタイガーはまあいそうかなってい
そうだよね、
うん、感じはある。
そうそうそう、中国にね虎のイメージはあるからね、
虎のイメージがあるからね、
確かに確かに、
そっちかなと思ったんだよね。
あー、なるほどね、
うん、
なるほどね。じゃあ4つ目、
はい、
ゴールデン、
ゴールデン
色指定できたべ、
ゴールデン 色は虎で合ってるやん
確かに確かに
虎で合ってるやんけ。
確かに。
でもゴールデンって聞くともう、わかんない、わかんないけど、これで行ってみよう、うん、いいですか。
はい、
ハムスター
。あ、
よー、正解か。
持ってたの忘れてたです。正解正解。最後はジャンガリアンを持ってきてました。
ジャンガリアンね、うん、だろうな。
はい、うん、うちらのね、世代的にはハム太郎が流行りまして、その頃に、うん、あのハムスターの種類って何個か出てきてたので、はいはいはい、知ってる人たちもいるかもしれないけど、やっぱり主流がゴールデンとジャンガリアンだったから。
そうね、
そう、ゴールデンハムスター、ジャンガリアンハムスターはすごい人気で、うん、名前もよく聞いた、
うん、
で、ジャンガリアンと色合いとかがすごく似てるのがキャンベルかな。
へー。
はい。で、ロボロフスキーっていうのは、基本的にハムスターって、うん、手のひらサイズ、
うん、そうだね、
イメージ的にはね、12とか大きいと20までいくらしい、センチ的に、
うん、
なんだけど、ロボロフスキーは一回り小さくって、
うん、
7センチから12センチとかかな、すごく小型な、へー、ちっちゃい品種。
私買ってたのジャンガリアンだな、多分。
ああ、でもジャンガリアン可愛かったよね。
うん、
ちなみにハムスターはとても縄張り意識が高いので、多頭飼いにおすすめできないと。なんだけど、時々ね、いるんだよ、そういう多頭飼いもできる子っていうのがあるので、
うん、
もし多頭飼いしたい場合はそういう子を選ぶか、ケースは分けてあげる、ケージは分けてあげるっていう風にして飼うと良いらしい。
どうだったっけなゴールデンだったかもしれない。
あ、
2匹飼ってて、
うんうんうん、
1匹友達に渡したんだよね。
はいはいはいはい。
でもすぐ死んじゃったんだけど、
うん、なかなかね、寿命はね、長生きしても2年とか3年とか、まあ、うん、ネズミの寿命なので、まあね、うん、よく生き物の寿命っていうのは鼓動の回数とか言われるんだけど、どうしても早打ちなので、時間的にもサイクル的にもとても早い子たちです。
そうね、
そう、
そう、いや、なんかね、3つを聞いたときに、
うんうん、
トラか、うん、犬かハムスターのどれかと思ったの。チャイニーズで犬かと思って。
チャイニーズ、確かに
犬食うしな、あいつら場所によってはって思って
た。わーわーわー、確かにな、うん、チャイニーズとはつかないかもしれんよな、そうするとね。
そうそうそうそう、
もうちょっとなんかちゃんと名前がつくかも
って。だからゴールデンって出た時に、うん、あ、犬かと思ったけど
、うん、そうそうそう、
そうなんだよね。
そうで、あとね、知識としてハムスターって暑いところ出身なのよね、
うん、
乾燥地帯の出身だから水に弱くって、あと寒さにめちゃめちゃ弱い。
へー。
ので、寒くなってっちゃうと仮死状態、うん、まあだから冬眠だよね、
うん、
するんだけど、ちょっと体が弱かったりするので、うん、そこからの戻り、目覚めがうまくいかなくってとかいうパターンもあるらしいので、う
ん、
飼う場合は温度管理大事。
なるほどね。
ちなみにここら辺の知識は、ハム太郎を見ているとなんとなくわかります。
へ
ー。この間見てて出てきた。
へー。
そうなのでね、ぜひ気になった方はハム太郎を見ていただいて。
はい、わかりました
と思います。
はい、
はい、ということで今回は正解。
イエイ。
はい、また次回もお楽しみに。
はい。
2020年に起こったスプーン革命、これ何だったっけな。
1997年が京都議定書だから、
あ、カズカメ FM だ。本格ラジオ番組カズカメ FM。
ロマト、
ゴリ押しピックアップ。
はい、個人ラジオの窓ウィーク2、ここからは我々の推しを紹介するゴリ押しピックアップです。
はい、
はい、今回紹介者ヤギさん、
私です。
そしてテーマが
ヒール
となっております。
ヒール
のヒール、
ヒールですね、はい、かかとってですね。
ヒールにするとさ、うん、マジで何も喋れなくない。
ま、6000
破壊やろ、いらんやろ
4000。まあまあまあいいんですけど、
うん、
ヒールでしょ。
ヒール、
いや悩むよね。
うん、
いや、前回ね、
うん、
テーマ発表された時に、
うん、
ジャグラーって言ったんだけど、
はいはい、
ジャ グラーにするのもなっていうところで、持ってきました。私が今回ご紹介するヒールはジンガというキャラクターでございます。はい、あの特撮のキャラクターですね。はい、ジンガっていうやつがいるんですけど、出てくる作品はですね、あのガロ、
あ、
ゴールドストームショーという作品。ガロってまあ実写でやってるなんか金ピカのね、よくパチンコで見ますね、あの金ピカの狼をモチーフにした、キャラクターですけども、そう、あれのシリーズ5作目かな。あれ特撮もあったりアニメもあったりでいろいろ作品数多いんですけど、最近もね、ちょっと新作がありましたが、その中に出てくる、悪役です。でガロってね、多分いろんなシリーズあるけど、大体はその要は、ミドコーモンスタイルなのよ。
はいはいはい。
なんか事件があって悪役があって、でガロが登場してえいって切って終わるみたいな。
はいはいはい。
大体そのイメージだね。なんだけど3期5期あと、まあ、7期もそうかなっていうのは、どちらかというとね、そのストーリーが一個つながってるんですよ。ミトコーモンスタイルではなくて、敵が動き始めてまたこうああしてこうして、でまあ最終的には、なんていうのかな、その巨悪と立ち向かってみたいな感じで、ストーリーがつながってんのが結構特徴としてあるのね。まあこれ要は主人公が違ってパラレルなんですよ、世界が。
あ、
1期2期とか4期の主人公たちと、その3期5期7期の主人公はまた別の世界線なので、まあそんなことが起きるんですけど、そんな中でも5期に出てきたこの、ジンガっていうキャラクターはですね、非常にあの強力な、敵でして、もう2話から出てるかな、ラスボスです。ラスボスなんだけど2話から出てるの。
お
ずっと争ってんのガロと。でまあ結構ね、そこまで出ずっぱの敵ってガロでは珍しいんじゃないかな。だって2話か1話か2話だよな、2話だな、あ1話も出てるわ、出てる出てる、あずっと出てるわ。主人公ぐらい出てるですけど、まあ要は簡単に言っちゃうと、闇落ちした騎士ではないんだよな。騎士の体を乗っ取ってる悪役ってイメージ。
ああ、なるほど。
騎士がもう闇に飲み込まれちゃって悪に落ちてるんだけど、そうなった時点で本人ではないので、
はいはいはいはい、
もう取り付いちゃってるんだけど、
闇に意識を持ってかれてるんだ。
そうそうそうっていうような、キャラクターで、やってたのがね、ディケイドでおなじみの井上正弘さんですね。
はいはいはい、
あの人がやっていて、まああの人アクションも結構できる人なので、でガロの主人公をやってた、栗山さん、栗山渉さんっていうのも、結構アクション派の俳優さんなんですね。なので2人のまあアクションシーンもなかなか素晴らしいし、でまたほらそのジンガをやってる井上さんはもともとディケイドってね、ヒーローをやってたでしょ。ヒーローをやってたものがヒーローをやってるんで、
はいはいはい、
なんかやっぱりヒール像がしっかりできてんだよね。
あーなるほどね。
そうそうそう、だからね、言いたいセリフ集みたいなのがあったらしくて、
おージ
ンがね大体網羅したっつってた
、楽しそうそれ。
そうそうそう、これは言いたいこれは言いたいこれは言いたいっつって、
はいはいはい。
でまあジンガをね本当に人気だったのと、あと井上さんが非常に精力的にジンガというコンテンツを広げていったっていうのもあって、そのガロの5期ゴールドストームショーが終わった後に、ジンガがメインの一本作られてます。
へえ。
ジンガっていう名前の
作品ができてるの。
そう。
へえ。
でまあゴールドストームショーの劇場版も神の牙っていうので、これもジンガが敵なのよ。そうで、最終的にはそのジンガは舞台も作ってるかな。
すごいね。
すごいジンガってコンテンツが展開してったんですよ。
へえ。
そうそうそう、しかももう その時点ではそのガロのプロジェクトのチームが作ってるのもあるし、井上さんがいろいろこう仕掛けてやってるのもあるっていう、すごくね面白いコンテンツの広がり方をしたものでもあるというところで、まあさっき言ったそのジャグラスも結構面白いんだけど、まあ、このジンガっていうキャラクターのやっぱ強さというか、で、ジャグラスジャグラーを選ばなかったのは、あれは闇を使ってるだけで割とヒーロー寄りなんで、最近はね、
最近はね、
ジンガはもうずっと悪役なの。
うん、
そう、 ただちょっと面白いのはそのジンガもなんだろうな、ちょっとね最初は本当に、うん、その世界を征服してやるぞぐらいの感じだったんだけど、最後の最後あれどんどんどんどん要は戦っていく中にガロが強い、敵はその要はヒーローは強いっていうのをどんどんどんどん認識してって、うん、カビンの牙っていう劇場版の最後の方ではもうあの世界がどうとかどうでもいいと、俺はもう一回お前と戦いたいっていう戦闘狂になって復活するっていう、
ただのバーサーか、
まあ、そうそうそうそうそう。でまあそのガロの敵っていうのはあの死ぬとまあその魔界って地獄みたいなところに突き落とされるんだけど、はいはいはい、まあ、もともといたところにね、
うんうん、
あそこに強敵を見つけてそこに突っ込んでって確か終わり、ラストシーンジンガじゃなかったかなあれ、
へえ、
そうっていうぐらい、
すごい、
ちょっと面白いキャラだよ
ね、
うん、
それは面白いね。
ちなみにそのジンガっていうシリーズはそのジンガとはまた違う見かけジンガってやつが出てきて、
ほう、
でもこれは実はジンガが作ったいろんな設定があってどうしてこうしてみたいな話が、ジンガと見かけジンガはどういうつながりがあるんだみたいなところを詰めていくやつですね。
へー、
はい、あの非常に面白い、あの作品のね一役役だったやつが、
うんうんうん、
ね、主役まで張って舞台にもなってとかっていう風な展開してったというところで、
うん、
ヒールとしては非常に私の中では思い出深いキャラクターだったのでこちらとさせていただきました、うんうん、ということで、はい、今回ご紹介は、ジンガですね、
うん、
ございました。
はい
はい、
次
回推しの、スポーツを教えてください。
お、了解、
はい、体をそろそろ動かしてもいい時期かなっていうところがありますね。
気持ちいいよね。
はい、
うん、
という感じでよろしいですか。
いいんじゃないかな。
はい、それでは以上ゴリ押しピックアップでした。この後は
ワンディレクション
です。
皆さん、面白いって何でしょうか。僕の番組を聞けばわかります。毎週月曜日0時より配信、おいでよアルスタジオ。
ノマドワンディレクション、
個人ラジオノマドウィーク2、ここからは世の中の悩みに勝手にお答えするワンディレクションです。
はい
はい、
今回はですね、
うん、
まあちょっと、実は X でですね、昔ちょっとした事件がありまして、ベコさんがですね、あの投稿文をミスってですね、ちょっと間違った情報を流したという事件があったんですけども、それに関連して、はい、今回のはもうベコさんに大いに語っていただこうというところですけども、こちらでございます、
はい、
まだ見ぬ VTuber さんのことを知りたいので、個人勢で好きな VTuber さんがいたらお名前やどんな配信をしている方か教えてください。もしくは単にあなたがその人の個人的な好きな部分を叫ぶだけでもいいですっていう、個人勢の VTuber を教えろという、
おー、伊藤ライフか、
どちらでも、
赤身カルビか、
あ、もうどなたでも
いやいやいやいや、伊藤ライフはそれは推しだよ。面白い、あの人はあの喋りがおもろい、まず、うん、で、
伊藤ライフさん、
あ、伊藤ライフさん、絵の描ける VTuber 伊藤ライフさん、
伊藤ライフさん、
はい、すごく、美人なエチエチなお姉さんのアバターの中に、完全なるおっさんが入っているというスタイルの、
出て30代前半ぐらいのおっさんが入ってる
前半ぐらいかなのおさんが入っているという、あのボイチェンも何も使っていないので最初のうちは、違和感を覚えるかもしれません。
違和感があります。
で、そのうち慣れてくるとボイチェンを使った時に違和感を感じるようになります。
あー、なるほど。
そう、あのとてもね、喋り方のテンポだったり、あの話の内容だったり知識だったりが、あの知識広め、話のテンポとても良いタイプなんだけど、
うんうんうん
うん、まあ、この方はポケモンの実況が今多くて、
はい、
というのも、ポケモンに大人になるまで触れてこなかったという、はい、あの珍しい人種なので、
うん、
ポケモン、出会ったポケモン、
まあね、
名前だったり、情報だけで自分で考えて書いてみて、
うん、
リスナーに評価をしてもらい、
うん、
10点満点中7点以上が取れなかった場合は捕まえられない、あ、以上、うん、そうね、以上を取れれば捕まえられる、取れなかったら捕まえられないという、はいはいはいはい、あのとても大変な 時刻の実況をしてまして。
そうですね、
ええ、
まあでもそうだな、多分私と同い年までいかないけど私より1個2個ぐらいしか違わないっていうところで言うと、
うんうん、
その年齢でポケモン通ってこなかったんだっていうのはなかなか
珍しいタイプだと思ったよね、うん、そうなのでそういうね、変わったおじちゃんの配信があります、
はい、
あれはね、うん、でもねあの本人も面白いんだけどそこに追随してるリスナーとそこを支えてる切り抜き師とか、うん、あの
チームで面白いね、そうあれはね、
イラスト描いてくれたりとかの人たち全部総合して、
うん、
伊藤ライフチームが面白い。
そうね、
そう、
はい、
っていう感じかな。あとなんだ、
もう一人ぐらい、
もう一人、もう一人、あー誰だろうな今だと。
単にあなたがその人の個人的な好きな部分を叫ぶだけでもいいって言いますからね。
あー叫ぶだけなら花畑ちゃいか、かわいい。
あれは二次三次じゃない？
あれは二次三次です。
ほら、
あ、そっか、個人税か、
個人税で好きな VTuber
さんのこと。じゃあ赤身カルビ、赤身カルビっていう女の子の VTuber さん、はい。で、イラスト的にはね、獣耳のついてる赤ショートの女の子なんだけど、
う
ん、今ツイッチだったか、ストリーマー界隈 VTuber 個人で、じゃあな、はい、女性 VTuber かな、
うん、
でトップを走ってる、こうすごい視聴率がいいタイプの子なんだけど、なんだろうな、頭の回転も悪く、違うな、悪くないわけじゃないな、
うん、
あとどちらかというとフワちゃんみたいなタイプ、あの誰とでもその距離を詰めに行っちゃう、
うん、
格ゲー界の大御所である梅原さんに対して会った、うん、数十ぐらい数十分後には、うん、梅ちゃんと呼んでみるみたいな。そう、でもなんか詰めた方がいいってリスナーに言われたって言って、うんうんうん、梅ちゃんって呼び続けるみたいなことをしてのける人、
うん、
で、ちょっとポンコツ、
うん、
だけどすごくね、は多分真面目でいろいろ頑張れる子、
うんうん、
なので見ててね、なんかね親戚の子供見てる感じになってね、すごく応援したくなるタイプです。
なるほどね、
はい、なのでね、ぜひ、VCR ストグラかな、
うん、
VCR グラセフか、
うん、
まああのストリーマーたちが10日間ぐらいずっと同じ世界でいろいろやる、
はい、
やつのグラセフ、第1期かな、見てもらえると、ポンコツ具合がよくわかります。
なるほど。
そう、犯人が逃げた方向どっちって言われて、東西南北を答えなきゃいけないところをまっすぐって答えました。
ああ、そういう子ですね。
はい、
わかりました。
とても面白い子なのでぜひ見てくださいということで。
はい。
いいかな、
はい、
長くなっちゃったな。
はい、
はい、ということで以上ワンディレクションでした。
でした。
映画ポッドキャストボンクラ映画館でございます。この番組は映画の感想を語るだけでなく、映画関係者や著名人がなぜかゲストで時々登場し、他の媒体では絶対出てこない話を披露する同化している番組です。月1更新でやっております。 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast で配信、番組 Twitter、Instagram もやってますのでフォローもお願いいたします。
ノマド個人ラジオノマドウィーク2エンディングです。
はい、巻きのポーズが入ってね、うちのね、あの番組ではねお便りを募集しております。コーナーが多すぎるのでざっと紹介していきます。
はい、
はい、おすすめ曲へ聞いてみたいテーマを教えてください。ネクストパッチス、
はい、
次回のテーマはフュージョンです、うん、はい、噛みそうな単語や文章を送ってください。高速バック列がある、連想ゲームのお題を送ってください。リミットマン、あなたの推しや聞いてみたいテーマを教えてください。ご利用しピックアップ、
はい、
次回の推しはなんだっけ、
スポーツ、
スポーツ、はい、あなたのお悩みをお寄せください。ワンディレクション、はい、どこに送っていいかわからない場合はストータフリートーク当てて送ってください。
はい、番組のメッセージはこちらから、メールアドレス nomad.otegami@gmail.com です。はい、nomad お手紙のスペルは nomad.otegami です。もう一回いきましょう、 nomad.otegami でございます。
はい、
はい、感想は X でも受け付けております。どんな些細なことでも構いません。ハッシュタグのまらじ、ひらがなでのまらじをつけてぜひお送りください。どしどしお便り
待ってます、
ということでございまして、
はい、
巻いて巻いて巻いて巻いて
なんで巻いてって言ってるかっていうとね、あの私が遅れたせいでね、スタジオのね、あの撮ってある時間がねもうちょっとな全部バラしてい
く、はい、今回なんか来てましたかコメントは。
ね、来てたよ、
はい、そちらの紹介をお願いします。
忘れてたよ、ちょっと待ってね。
それはちょっとさすがにないですかね。はい、新緑化財産とレッツさんからでございます。
お願いします。ありがとうございます。
ゴールデンウィークも変わらずありがとうございます。
いえいえ、
キッズじゃなかろうと、マゼンタが通りすがる今回3分の1ぐらいスルメの関連話題と、
そんな喋ってたか、
ゆったりほぼリアタイしましたと書いてますけども、
ありがとうございます。
今回も、特撮ネタを入れなんだったら、マゼンタの服を着ていた井上雅弘さんのお話をしたというところでね、ずっとスルメ
仕方ないよ、僕ら の, あの趣味の一部を切り取ったのがスルメだから。
そうね、
そうだよ。
まあ、あのスルメも近くなんか動きがあるかもしれませんね、
うん、楽しみにお待ちください。
動きが あるのかなって私も思ってるので
おかしいな、
考えていきましょうという感じでございますけども、う
ん、
いいですか、
いいんじゃないかな、
終わりましょうかね今回はね。はい、ということでよろしいですかね。
いいんじゃないかな。
はい、それでは、ここまでの相手はヤギラメイと
阿部のべこでした。
はい、バイバーイ。急いで急いで、
もう片付けしなきゃ。